それでは聖書朗読に移ります。本日の聖書箇所はテモテへの手紙第24章1節から18節です。新改訳聖書、新約聖書の428ページを開いてください。それではお読みします。神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って、自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで、苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主が、それを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れをしたい求めている人には誰にでも授けてくださるのです。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。またクレスケンスはガラディアに、テトスはダルマティアに行きました。ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はティキコをエペソに使わしました。あなたが来るとき、トロアスでカルコのところに置いてきた街灯を持ってきてください。また書物、特に羊皮紙のものを持ってきてください。同罪苦人のアレキサンドルが私をひどく苦しめました。その行いに応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らが負わせられることがありませんよ。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。主に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。それでは、時が良くても悪くても天の御国に入るまでと題して、福牧師からメッセージをいただきます。お願いします。
今日は10周年記念礼拝ということで、まず最初に簡単にスライドで10年の歩みを振り返ってみたいと思っています。2015年に、これ歓迎式の時ですね、春にグローリーチャーチ高松という名前が付けられました。そして2015年 の7月の末に私と家内がカナダから高松に引っ越してきて、そして2015年の8月2日第1週に牧師のいる最初の礼拝ということが始まりました。まあ、普通の牧師のいる教会と、なりました。しばらく、まあ、10年の歩みをスライドで追ってみ、たいと思ってます。それが終わってから礼拝説教に入っていきます。まあ、詳しくは皆さんにお渡しした10周年記念誌、ここにも写真がありますから、それを見てください。まだ持っていらっしゃらない方は受付でもらってください。無牧であった時から本当によく皆さん、試練に耐え、よく教会を守ってきました。2015年からずっと年代順に、まあ、あんまり詳しい説明をしないで、そのままこう、あ、こんなことあったっけな、こんなことあったっけなと思いながら見てください。これは牧師会ですね。これはトロントの教会、私が今も向こうに行った時に奉仕をしている教会ですね。お茶会ですね。ギターの演奏とかいろいろありますね。ビラを配って、トラクトを配っています。カモーカですか。はい、このどうでしょうか。これ最後バフテスマ式ですね。田中兄弟のバフテスマ式ですね。それじゃあ、さて、じゃあ、まあ、今日礼拝の説教に入っていきましょう。今日はテモテへの手紙の第2の4章1節から18節までのところから、時が良くても悪くても、天の御国に入るまでと題して、パウロの二面性についてお話をしようと思っています。パウロは1節から8節までのところで、厳かに使徒としての権威を持って私たちに命じています。その命令に心を留めてみましょう。1節から5節までのところを読んでみましょう。神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。御言葉を述べさえなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って、自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさいと。この2節の時が良くても悪くてもという言葉に注目してください。今皆さんは調子のいい時ですか、それともあんまり調子が良くない時ですか、それとも困難な苦しい時ですか。伝道しやすい時ですか、それとも伝道しにくい時ですか、それとも伝道する気になれない時ですか、気分的にアップな時ですか、それともダウンしている時ですか、元気いっぱいの時ですか、それとも疲れやすく体調を崩しやすい 時ですか。この教会の状態ですね。今の日本の教会、いい時に入っているでしょうか、それとも悪い時に入っているでしょうか。正直に言いますけども、日本の教会全体が今悪い時に入っています。今は伝道が難しい時です。戦後間もなくの時、ちょっとステラ先生ご夫妻が、ね、アメリカから日本にいらっしゃった頃ですね、たくさんの人が、ね、教会に押しかけて、教会は満員だったんですね。多くの人が教会に押しかけるような時でした。60年代ですけども、私がクリスチャンになった時ですけども、ビラを配れば何人かは教会に人が来るような時でした。教会学校にはたくさんの子供が来ていました。でも今は人がなかなか来ない時なんですね。人口が減ってきています。そしてキリスト教会の教勢も、伸びていません。日本全体が老齢化しています。教会はそれにも増して老齢化しています。教会学校がなかなか育っていません。若い人が来ない。教会の若い人のほとんどは2世3世4世なんですね。私が高校生の時っていうのはビラを配るとたくさんの高校生が来ました。そして私が自分の高校で新しい聖書研究クラブを来て作って、そこに16人の人がイエス・キリストを信じました。でも今私ハイビエにその頃通っていて、ハイビエに30人ぐらいの子供たちが、学生たちが一緒にいて、そこで毎週聖書を勉強していました。でも今のハイビエ関東地区見ても、大体来る人って親がクリスチャンだから、子供あるいはおじいさんおばあさんがクリスチャン、子供っていうのは、そして孫と、まあ、2世3世今もう4世の時代になってきてますね。でもそういうようなこう形で、そのこう家族がクリスチャンだからという人がほとんどなんですね。一般の人からあんまり入ってこないんですね。もうそんな時代になってしまったのかなと思います。たくさんのファミコンとか、ね、SNS とかも楽しいことがいっぱいありますから、わざわざ教会の礼拝に来なくてもという時代になってきてますね。そして、そんなことでこの困難を覚えている教会少なからずあります。グローリーチャーチ高松も高齢化しています。他の教会よりもその高齢化の傾向は顕著ですね。関東の教会に行くとまだ若いカップルはいるんですけども、まあ、地方の教会になりますと、東広島とかのところを見ますと、やっぱり高齢化して、おじいちゃんおばあちゃん、ね、特におばあちゃんが多いっていう教会になってきてるんですよね。まあ、理由、まあ、ここは単身世帯が多くて、まあ、2世3世があまり育ってないと、結婚していないまま10年間年を取ってきた方、単身世帯のまま10年間年を取ってきた方が多くいます。そして10年間経ってだんだん体力気力が弱ってきて、健康年齢を過ぎて今はあちこち体にガタが来ているというような人がこう増えてきています。今はいい時かと聞かれると、いやあんまりいい時ではないと、体調も優れないという方も多く出てきています。でもその割にはこの教会は淡々として安定して歩んでいます。他の四国のあるいは香川の弱っている教会、もう亡くなってしまった教会、もうほとんど灯火が消えかかっている教会が結構たくさんあるんですね。ジェカだけじゃないんですよ。もうクリスマスもなかなか大きな集会開けなくなってしまったという、今年からもクリスマスの大きな集会ないですね。どうしてかというと、やれる人がいないって、老人ばっかりだって、その他の教会もそうなってきてですね、四国の弱っている教会と比べると、もうまあ誇ることはできないんだけども、フラットというか、まあ、寝ても、まあ、まあ 私は立派とさえ言えると思っています。パウロにとっては第二テモテを書いたこの時はいい時だったんでしょうか、それとも悪い時、困難な時だったんでしょうか。ご存知の方いますか。パウロはこの手紙を書いた時どこにいたか皆さんご存知ですか。誰か答えられていますか。もう一回。そうです、すごい大西君いつも答えてください。獄中にいたんです。ですから獄中書簡と言われています。パウロはローマの獄中にいて処刑を待つ状態でした。おそらく紀元後67年頃、処刑される1年前の頃であったと推定されています。パウロはローマ皇帝ネロの迫害の時代に首を切られて処刑されたと伝えられています。パウロはもう自分の死が近づいていることを悟っている様子が6節に書かれています。6節7節を見てください。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。パウロは牢獄に閉じ込められていて、鎖につながれているような状態でした。そしていよいよ死を待つ時でした。それは人間的に見ると決していい時ではありません。そういう自分が困難を抱えている時なのに、パウロは牢獄の中にいて苦しんでいるにもかかわらず、反対に牢獄の外にいる人を励まして書いているんですね。もう一度2節開けてそこに目を通してみましょう。2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさいと。パウロは困難な時、苦しい時、伝道しやすい時であろうとなかろうと、ダウンしている時であろうとなかろうと、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい、しっかりやりなさい、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさいと命じています。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えて伝道すべきことを私たちに命じています。皆さんの中でもう自分はリタイアしただから、教会のことはもう少し若い人に任せておいて、もう何もしないでゆっくり休んでいたいと思っている人いないでしょうか。もう自分は死が近いから、もう何もしないで楽に死ねることだけ考えて、就活だけ考えて、あとのことはあんまり考えない、社会がどうなってるか新聞も読まない、もう社会のことどうなってるかあんまり考えないという人いないでしょうか。そしてもうそういう教会のいろんなことをもうそろそろやめようかなって思っている人がいたとしたら、もしそうならもうこれはパウロの生き方と違いますね。パウロは死の直前まで伝道を考えていたんですね。時が良くても悪くてもしっかりやんなさいって教えてるんですよね。パウロもやったんですよ。獄中で兵士たちに伝えていたんですね。3節4節移ります。というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。最近アメリカの教会では神の厳しい裁きを語ることを避ける傾向にあります。昔はムーディーの伝道集会の時はやっぱりジャジメントとか神の裁きとか言ったこと言ったんですね。だから悔い改めて裁きに合わないように、今悔い改めたら天国に入れるんだからっていう話をしてた時代があったんですね。ところがもうポジティブシンキングとかね、みんながこう耳障りのいいことを言うんですよ。悪いことじゃないかもしれませんけども、それは福音ちょっと違うかなと思いますね。エレミア書、エゼキエル書にあるような神の裁きを語らない、 地獄のこと、あるいは死んだ後の裁きのこと、あんまり語らない傾向になってきてますね。で、自分たちの都合のいいことばかり言ってもらう説教者を探すような傾向にあることが指摘されています。神の裁きを語らないで、ポジティブティンキングとかプロスペリティとかね、この儲かって繁栄するとかね、信じたらこうお金儲かるからとか、そんなちょっと違うんじゃないかと思いますよね。それが福音にとって変わったりするような教会がなきにしもあらずです。でも神の前での契約違反の罪を語ることは福音宣教の大切な一部です。罪を語らなかったらキリストの十字架がこんなに大切かってことがわからないんですよ。もし私たちに神からの恐ろしい裁きがなければ、イエスキリストの十字架の犠牲もいらなかったことでしょう。イエス、私たちが罪人だから、その罪を全部背負って代わりに十字架にかかって死んでくださったキリストの十字架、この犠牲の意味があるんですね。もし罪を語らなかったら、十字架もあんまり意味がなくなってしまうんですね。十字架を語らなきゃいけない、それだけじゃなくて罪はちゃんと語らなくちゃいけないんですよ。罪を語る、でも罪ってのはありとあらゆる領域の中にあります。個人の罪もあります、社会の罪もあります、全ての領域の中にあります。この世にとって罪を語るっていうのはあまり都合のいい話じゃないかもしれません。でもまっすぐに福音の真理を語るように、まっすぐ御言葉を語るように命じられています。そうすると人間の罪、そして悔い改め、イエス・キリストに対する信仰、これを語らないわけにはいかないんですね。伝道は気分が乗っている時だけにすべき時ではことではありません。気分が重たい時でも、忙しい時でも、苦しい時でも御言葉を述べ伝えなさいとパウロは命じています。だからビラを撒いてもなかなか人が来ないとかで、反応が非常に鈍いとか、私海外に行って、アメリカカナダに行って行くと、大体毎週人が来るんですよね。ビラを撒くと人が来るんですね。若い人来るんですよ。私が夏の間トロントにいます。そうすると若い人が来て、そしてイエス・キリストを信じるんですね。人々が、特に若い人はこの新しいことに心が開かれるんですね。そしてカルチャルバリアって言いましょうか、自然に文化的なこの障壁が下がって、人々がもっと福音にオープンになっていくんですね。結構救いイエスキリストを信じる人が出てくるんです。今でも出てます。そしてその海外でクリスチャンになって日本に戻ってくる人がの方が大体同じぐらいの数が、たくさんの人がこのクリスチャンになって、だから日本に来て、私がここに来て、特にお年寄りの方、硬いですね。自分たちの生き方がもう決まってしまってるんで、もうそこから変えたいと思う人が非常に少ないですね。そうすると、伝統って日本に戻ってきて難しいなと思います。でも難しいけども、でもこれやめるわけにいかない。まあそれを御言葉に語る、愛のように時が良くても悪くても御言葉を語り続けようと私は思っています。日本の伝道、戦後まもなくの時と比べて随分なかなかリスポンスと言いましょうか、反応が悪くなりましてね。私1967年頃、ビリグラムの国際大会が開かれた頃、この時に私は信じたんですけども、その大会の時に私前に出てイエス・キリストを信じることを告白したんですけど、その頃たくさんの人がクリスチャンになりました。ビリー・グラハムの孫のウィル・グラハムというのが今度愛媛に来るんですね。でその案内が今そこに出ています。来年の5月に来ます。でそこに私もそこに駆けつけたいと思っています。そして伝道して、愛媛に行って私の求道者を連れて一緒になってね、大きな集会イベントに参加したいと思っています。そのための今トレーニングのコースがあって、私もこの間ヤクリシオンの伊佐先生が今それも思えばやっていますので、伊佐先生のところに行ってその話を聞いてきました。トレーニング の, キットをもらってきました。 そして西田先生も一生懸命この伝道するためのトレーニングを、ね、参考してくださっています。他にいろんな近く の, 先生たちもあれは今近くの先生も何人かの先生が、あるいはこの近くの教会の人たちもそのウィル・グラハム の, その伝道集会のために今準備をしつつあります。でみんなで一緒になって伝道しましょうってなっているんですけども、そのでもビリグラハム国際大会の時に比べて今は決していい時じゃないんですね。教会が高齢化し教勢は伸びていないところが多いです。教会から去る人も出てきています。多くの人が洗礼を受けて多くの人が教会の表側から出て裏口から教会から出ていくという人がたくさんいます。もうじゃあいい時じゃないから伝道の働きを見ましょうという誘惑に駆られてしまう人もいるかもしれません。そういう人のためにパウロは私を励まして進めているんですね。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと、それでこの言葉に従って私もしっかりやろうと思っています。今状況が困難だからどうしようかと思っている方がいるかもしれませんけども、そういう人のためにパウロは畳みかけるように進めています。そして5節見てください。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え伝道者の働きをなし自分の務めを十分に果たしなさい。私一人一人が困難に耐えて自分の務めを果たすように進められています。そして7節8節でパウロは最後まで走り通したと告白しています。7節、私は勇敢に戦い抜き走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。パウロは7節で自分を長距離ランナーに例えています。自分は走り抜いた、最後まで走り終えた、あとは義の栄冠が待っていると告白しています。長距離競争、マラソンでもそうですけども、やると最後がきついんですよね。自分の体力を振り絞ってもうきついことに耐えながら走ると、これやめないで一生懸命走り続けると栄冠が待つということになるわけです。前にお話したことがありますけど、私は小学校の5年生の時に10歳の時でしたけども、沖に連れて行かれて海で1000メートルの永遠のテストをしたことを受けたことがありました。3年生の時に東京に来てそこで泳ぎを覚えて、5年生の時に1000メートルの永遠海でしたんですけども、その時の海がもう寒くてね、凍え死にそうだったんですよ。もうわなわなわなと震えるような状態 で, この、船、たくさんの子供たちがこう泳いでいて、12、3人ぐらいの子供たちでしょうかね、そのそばにこの先生が船でこう付き添ってるんですけども、その落語した船にこう引き上げられている子供たちが一人二人で出てくるんですね。で私は手がかじかんでいるのを耐えながら最後までこうやめなかったんですね。そして泳いでいるうちに足が立つようになって砂浜の足がついて砂浜に向かってこう歩き始めですね。そうすると前の人がこうもうたくさんの人が拍手をしてくれたんですね。私は嬉しくってね、海辺で満面の笑みを浮かべてその拍手をして、母親もそこにいました。もう母がね、嬉しそうな顔をその写真撮っとけばよかったと言っていましたけども、苦しかったけどもやった、ゴールに達したというその喜びってあるんですよね。クリスチャンの生活もパウロのように大変苦しい思いをする人もいます。パウロはゴール間近の時に自分は走るべき工程を走り尽くしたと、もうあとは栄冠が自分を待っていると告白しています。クリスチャンの中でも華々しく活躍し始めた人も多いです。 でも全ての人が最後まで落伍せずに走り終えるとは限りません。洗礼を受けたけども途中で教会生活をやめてしまう人もいます。途中で礼拝をやめて献金をやめて途中で教会奉仕を放り出してしまう人もいます。途中で伝道活動に参加しなくなってしまう人もいます。途中でクリスチャン生活をやめてしまう人もいます。途中で大きな失敗をして隠れるようにして生きている人もいます。モラルの問題で牧師を辞めてしまう人もいます。走っていた人が走ることをやめてしまう人もいます。全ての人が最後まで走り続けるとは限りません。で、皆さんはぜひ最後まで走り通し信仰を守り通していただきたいと心から願っています。じゃあ途中で挫折して走ることをやめてしまった人はどう考えたらいいんでしょう。どうしたらいいんでしょうか。どうしたらいいと思いますか。途中で走ることをやめてしまったらどうしたらいいと思いますか。答えます。初心に帰ってまた走り出してください。祈ることをやめてしまった人がいます。初心に帰ってまた祈り始めてください。聖書を読むことをやめてしまう人もいます。結構多いんですよ。何回でもやめられます。でも何回でもスタートできます。また読み始めてください。教会の礼拝やめてしまう人がいます。やめてしまったらどうですか。また来てください。また礼拝始めてください。大切なことは最後まで走り完走し目的地に着くことなんですよ。最後に私目的地がどこなのか言いますから、うん、次のパラグラフに移ります。9節から16節までのところでパウロの口調がガラッと変わってくるんですよね。全体の調子がガラッと変わってしまいます。9節から16節まで一気に読んでしまいますね。パウロは今の状態の困難を手元に訴えてるんですよ。あなたは何とかして早く私のところに来てください。ネガティブなことばっかりですよ。テーマスは今の世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。またクレアケンスはガラティアに、テトスはダルマティアに行きました。ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエペソに使わしました。13節です。あなたが来るときトロアスでカルポのところに置いてきた街灯を持ってきてください。また書物特に用紙のものを持ってきてください。14節同罪苦人のアレクサンドロが私をひどく苦しめました。その行いに応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際誰も私を支持してくれず皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らが負わされることがありませんように。使徒の権威を持って威厳を持って私に厳かに命じていたの説教者パウロが一転して自分の苦しい気持ちや寂しい気持ちを訴えたパウロに変わっているんですね。自分の苦しみを説明し助けを求めているパウロの姿が浮き彫りにされています。弱さ、寂しさ、心細さ、丸出しになった人間的なパウロの様子が出ています。早く助けに来てください。私は裏切り者になってひどい目に遭っています。ひどく私を苦しめる人が出てきました。私をサポートしないで知らん顔してるんです。裁判の時になると代わりになることを恐れて知らん顔するんですよ。パウロはそう言ってんですよね。 伝道師に対して知らん顔して冷たい目で見るっていうことあるんですよね。パロはひどい目にあったと思いませんか。ローマ帝国からひどい目にあっただけじゃなくて、教会の人たちの中でも知らん顔して白い目で見るという人が出てきてるんですよね。パロは教会の人からもひどい目にあったんです。パロに対する一体サポートはどこに行ってしまったんですか。あの有名なパロであっても彼の晩年は孤独でした。この時点でパウロと一緒にいるのはルカだけだったんですね。また最初の弁明の際にパウロをサポートする人がいなかったんですよ。みんな自分の身を守るためにパウロを見捨てて逃げてしまいました。ちょうどキリストが逮捕された時に弟子たちが逃げてしまったのと似ています。裁判の公判の席で被告席に立つパウロを支持する人は傍聴席にも裁判所の周りにもいなかったんです。これはパウロにとって精神的にきつかったはずです。さらに心の痛む思いをさせる人が現れました。デマスとアレキサンドルでした。あのデマスのことは10節で書かれています。10節見てみましょう。デマスは今の世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまいました。またクレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマティアに行きました。クレスケンスはテトス、これも教会に応じてね、ローマにいるパウロのもとにいませんでした。それは仕方ないとしてもね、でもデマスが自分から離れて出て行ったことはパウロにとってはショックでした。心を痛める出来事であったのと思われます。一体デマスに何が起こったんでしょうか。デマスは今の世を愛しパウロを捨ててテサロニケの方に去っていってしまったと言います。今の世を愛したとはどういうことだったんでしょうか。デマスはパウロの友人であっただけじゃなくて道路者だったんですよ。そう書いてあるんですよ。ペレモンの手紙の24節にデマスの名前がありますけども、あのこれ見てください。パウロのペレモンの手紙24、私の道路者たちですね。その道路者の リストの中にデマスが入ってるんですよ。これがこう裏切り見捨てて逃げてしまったって、これパウロにとってショックだったんですよね。でこの最初の一章一章14節にも出てきますけども、これずっといろんな名前が出てきて、そしてあの最後に愛する医者のルカなんです。最後にデマスがあなた方によろしくと言っていますと。この最初が書かれた頃デマスはあのリストの一番最後に書かれて、他の人たちに書かれた賛辞褒め言葉いっぱいあるんですけども、デマスには全然つけられていないんですよ。もうこの頃からデマスに関して怪しい気配が感じられます。詳しいことは何が起こったのかよく分かりません。でもどうもデマスは途中で挫折して信仰を捨ててしまったか、あるいはこの世と妥協してこの世的な生活を送っていたように思われます。神よりもこの世を愛しこの世に妥協した生活を送ってしまったようです。そして道路者だったデマスはパウロを捨ててローマを離れ別の場所に移ってきました。もしかしたらこの世の心遣いや富の惑わしがあったのかもしれません。種まきの例えの中で茨の中にまかれた種の話が出てきます。マタイでの13章の22節のところにこう書かれていますね。茨の中にまかれたものとは御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことですという。もう富のことの方、この世の誘惑に惹かれてしまってそっちの方に行ってしまうって人出てくるの。そうすると実を結ばないと。さらに第一ヨハネの2章の15節から17節になりますと、あのこう書いてあるんですね。あなたは 世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが 世を愛しているならその人のうちに密しない愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出たものではなく世から出るものですと。こういう肉の欲、目の欲、こんなものを愛してしまったのではないかと思われます。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続きますとあります。デマスはこれ、生き方がこの世的になり、この世の心遣いに心が生まれてしまって実を結ばなくなってしまった状態だったかもしれません。デマスはこの世と妥協し、この世的な生き方を選んでしまったことによってイエス・キリストから離れ、パウロから離れてしまったと思われます。デマスは一体信仰を捨てた廃墟者だったのか、それとも一時的に信仰が後退したものだったのか、私には判別できない領域なんですね。廃墟者なのか信仰後退者なのか、私たちの目にはわからないです。神様しかご存知でないんですね。でデマスは今の世を愛しと書かれているところから、主を裏切ったことによってパウロから心が離れてしまった人だったようです。もう一人パウロの心を痛めた人がいました。アレキサンドロという人なんですね。14節で彼はパウロはひどく苦しめたと書かれています。そこを読みましょう。同罪苦人のアレキサンドロが私をひどく苦しみました。その行いに応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからですと。彼に関して第一テモテの1章の19節20節に何が起こったのか、どのようにしてパウロを苦しめたのか、もう少し詳しく事情が説明されています。そこのところ引用します。第一テモテの1章の19節20節、ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため彼らをサタンに引き渡しましたと書かれています。冒涜っていうしかね出てこないんですね。冒涜ですね。彼はその正しい良心を捨てて信仰の破線にあったと書かれています。彼の場合にはどうもキリストに対する信仰を捨てて廃墟者となったようなんですね。そういう人の言葉や行いがパウロはひどく苦しみました。そしてパウロはこういう人を警戒するように進めています。まあ昔のことですけども、私がアメリカで牧会していた頃ですけども、離婚したいということの方が勝って、そしてこれは離婚する条件できる条件にならないっていうと、じゃあ信仰捨てますって言った人がいたんですよ。私はひどく苦しみました。信仰捨てて廃墟者になるということを選んで、離婚したいためにキリストを捨てた人がいたんですね。でその人のことでひどく苦しんだ経験を持っています。詳しいことは言いませんけども、でもそういう廃墟者あるいは信仰後退者というのがいるんですね。ですから私はパウロの苦しみが分かります。パウロの晩年は孤独でした。宣教師として大きな立派な働きをした人にしては冷たく彼から離れていく人がどんどん出てきました。さらに彼を苦しめたデマスとアレキサンドロのような人が現れました。だからパウロにはテモテのサポートが必要だったんですね。パウロは9節でテモテにせき立てるように、何とかして早く私のところに来てくださいと、さらに21節でも何とかして冬になる前に来てくださいと、自分とのそばに来て一緒にいてくれるようにテモテに頼んでるんですよ。パウロは説教者としておごそかに進める人でした。そういうオフィシャルな面を出していると同時に彼の心細さを訴えて、苦しみを訴えて、早く自分のところに来てくれるように頼んでいる心細さを訴える人でもありました。彼はサポートを必要としている人でした。彼はそういう人間的な心情を出す面を持っていたんですね。パウロといえども苦しい時には一緒にいてサポートをしてくれる人が必要だったんですよ。今日の箇所から いくつかのことを学ぶことができます。まとめていると4つないしは5つのことがあります。第一は2節から、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることを怠ってはいけない、まっすぐに福音を伝える働きからそれてはいけないということを教えられます。もうじき自分が死ぬという時期になっても伝道をやめてはいけないということを教えられます。私もこの言葉に従って最後まで淡々と御言葉を語り続けようと思っています。日本での伝道は厳しいけれども、でもめげることなく続けようと思っています。牧師を辞めてもね、でも御言葉を語ることはやめないというふうに考えています。第2に7節8節のところから、信仰生活最後まで走り通すべきことを教えられます。信仰途中でやめちゃいけません、最後まで信じ続けてください。そしたら義の栄冠が私たちを待っていると聖書に約束されています。第3に10節14節から、この世的に生きて自分たちから離れていく人、ひどくこう働き人を苦しむ人があるんだということを現実に聖書が起こっているということを教えられますし、またこの世界でもこの日本でもそういうことがあります。そしてそういうアレクサンドロのような人、警戒すべきことをパウロは言っています。第4に9節から11節までですね、パウロといえどもパウロのテモテのサポートを必要としていました。困難の中にいる兄弟をサポートし合う必要を聖書から教えられます。サポートしないっていう、あの教会の中で冷たいこう雰囲気が流れると、まあ、教会の和一致が乱れてくるんですよね。サポートし合う、サポーティングフェロシップというものを、ね、こう作っていきたいと思っています。パウロは牢獄にいて死刑を待つという困難な状況に置かれていましたけれども、そういう厳しい状況の中に、あって神の真理をまっすぐに語るというパウロと、自分の苦しみを説明してサポートを求めているパウロ、一緒にいてほしいと願う寂しいよと苦しいよっていう、こうそういうことを言うの訴えるパウロ、両方の面がここに出てるんですね。皆さんもこの4つのことを自分の生活に当てはめて考えてみてください。私も自分の生活に当てはめて考えていました。第一に、日本選挙の歴史の中でも今は決していい時ではありません。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝える必要があります。2番目、最後まで忠実に走るべき信仰の工程を走り続けて、最後までイエス・キリストに仕え、最後まで教会に仕え、最後までイエス・キリストを信じ続けることを、ぜひそういう歩みをしていただきたいと、皆さん、一人一人がそういう歩みをしていただきたいと願っています。3番目、自分から離れて自分を裏切る人が出てくるんだと、そのために苦しむことがあるんだという、そういう現実がこの初代教会の中にもあったし今でもあります。そういう現実があるんだということを知られます。4番目、私をパウロがしたように他のクリスチャンからのモラルサポートを訴えることは間違っていないことなんだ、お互いにサポートを し合う必要があるんだということをここで教えられます。私一人一人が御言葉を語り、最後まで走り続け、そして苦しみに耐えて、お互いにサポートし合う、愛し合うコミュニティを保って続けていきたいと願っています。最後に5番目ですけども、5番目と言いましょうか、4つ言いましたけども、最後に18節の言葉を私は強調したいですね。私はイエス・キリストを信じ続けていったらどこに行くんですか、イエス・キリストを信じた人はどこに行くんですかってことがはっきり書かれているんですね。私はずっとこう何ヶ月かの間終末論について話してきました。ここにも終末論の話が書かれています。私が死んだ後どこに行くのかってことがはっきり書かれています。18節の御言葉、私にどこに行き着くのか教えてくれます。18節は、 私が無事どこに行き着くのか、そのことを確信を深めてくれる聖書箇所なんです。18節読んでみますね。無事天にある御国に入れてくださいます。無事天にある御国に入れてくださいます。主に栄光が言う限りなくありますように、アーメン。イエス・キリストを信じて、信じ続けて、この生涯を終わったらですね、途中でやめないです。イエス・キリストを信じ続けて、この生涯、皆さんそこで死んだらですね、どこに行くんですか、どこに無事に行くんですか。天にある御国、それを私は目指すことができるんです。そして天にある御国に無事たどり着くことができるんです。今イエス・キリストを信じてください。信仰を持ってください。信仰を持ったらそれやめない、最後まで、死ぬまでイエス・キリストに対する信仰を持ち続けてください。そしたらどこに行けるんですか、どこに無事に行けるんですか。天にある御国に神様が入れてくださるんだって約束があるでしょう。この約束があることを信じてください。本当にいけるのかなとちょっとこう疑っている人、この御言葉保証していますよ。天にある御国に入れてくれるんですよ。そのことを信じて信仰生活最後まで送り続けていただきたいと願っています。お祈りいたしましょう。天の父の神様、一人一人が今御言葉を述べ伝え続け、信じ続けて、そして最後までイエス・キリストを信じ続けて、信仰を守り通して、一人一人が誰も失われることなく天にある御国にたどり着くことができるように、一人一人のうちに信仰を与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。